こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは世界遺産五箇山合掌造り集落を有する南砺市の歴史文化自然などを生かし世界に誇れる一流の田舎を目指していらっしゃいます南砺市の市長、田中美京さんです。どうぞ今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週はですね、市長になられて、そしてまた市長の大変さ、そしてまた、やりがい、そんなことについてねお話をいただいたわけでありますけれども、今日はですね南砺市のことについてお伺いをいただきたいなというふうに思ってるんですが、はい、私のうる覚えではもちろん戸賀村がある、はい、そしてまた五箇山もあったりする、はい、最近ではアニメの聖地みたいなことも聞いたりもしますし、はい、美味しいレストランもねたくさんあるということを聞いておりますが、南砺市の魅力はこれだっていうことについてちょっとお話をいただきたいなと思いますけれども、
南砺市の魅力っていうのは本当にいっぱいあるんですよ、うん、でね、世界が認めたあの魅力っていうのが世界遺産だとか、ね、ユネスコ無形文化遺産、うん、上花の引き屋祭りだとか、うんうんうん、あと、まあ、あの福野でいうと豊祭りも、うんうん、あのユネスコの方でも選ばれてるとかですね、で稲見の彫刻あたりが日本遺産だとかね、なんかこう認められてる遺産っていうのはたくさんある、うんうん、そういう町だと思うんですけど、僕はそれもすごく魅力的なんですが、8つの、ね、町と村が、ね、本当に長い歴史を紡いできて作り上げてきた景色、うん、そしてその中になんとなくこう精神文化っていうか、我々はそれを土徳って言ってるんですけど、うん、あの土の徳なんです、うんうんうん、やっぱりそういう何か人の魅力を発信させたり、人を優しくしたり、そしてそこの、まあ、何かを作ろうとするとその力が働いて、よりあのイメージをアップさせるような、そういうなんか力があるんじゃないかなと思うようなものが大きな魅力だと思って、これはもしかしたらあの風かもしれないし、空気かもしれないし、匂いかもしれないし、景色かもしれないし、人かもしれない、でこのまさにこの自然とそこにずっと住み続いた人たちのその魅力を、なんとの一番の魅力にしたいなと僕は思ってて、これが僕はあの都会という言葉と田舎という言葉が、あの相反する言葉かどうか別として、あの一流の田舎だっていう風に言ってるんですよね。でヨーロッパとか、まあ僕はあんまり行ったことはないんですけど、まあ、あのパリの真ん中もいいかもしれないけど、パリからちょっと行ったらすごく素敵な景色があって、でそこのなんかちょっとあのお店に入ると美味しいじゃがいもと肉のなんか美味しいもの食べたりね、ちょっとワイン飲んだりチーズ食べたり、あれなんかもう幸せを感じるじゃないですか。
何百年も続いている歴史の中で、 その歴史の中で当たり前に生活してるって感覚ですよね。
でまさに南砺っていうのは景色、あの山はずっと昔からあったり、もうなんか古い歴史の話をするような時にも、あの景色だったよねっていうところがまだ残ってるところを、もっと我々誇らしく思って暮らしていくべきじゃないかなと思って、で一流の田舎っていう言葉をずっと使い続けてるんですよ。でこれはあのまあ、もともと大都市っていうこの文明社会を作る時には、砂漠に町を、大きな町を人間が作ったっていうのが、まあなんとか文明とかね、あるわけですよね。でもこの田舎っていうのは、もしかしたらこれ神が作った、それをずっと私たちがまあ住まわせてもらってる、そういう景色なんじゃないかなと思って、だからそこでは人間性も、もしくは小さな小さな我々の力かもしれないけども、それもなんか美しく見えるという。
なるほど、
そんな風に考えたいんですよ。
これは実際土徳という話もありましたけれども、その住んでらっしゃる方、もちろん市長もそうですけど、住んでらっしゃる方々の思いとしてはそういうところがありますけど、例えば他から入ってこられた方も、明らかにここは違う、ここはちょっと空気感が違う、風が違う、そういったことって皆さん感じられる
か。多分あの南砺市の景色とか、これは南砺市だけじゃなく、砺波も小矢部も高岡も同じだと思うんですけど、やっぱり景色が違うだけで少しホッとするところがあるのと、もともとその土徳という言葉の裏には、私はあの例えば宗像志功さんが6年8ヶ月ここに、お住まいにいただいて、いろんな人たちと交流をして、そして彼自身 の, その作風が変わって、でそれが将来、まあヨーロッパなり、あの世界に認められるような、の作家になった、一つの住んでることが一つ の, そのやっぱりきっかけだったというふうに認識してて、でそういうことがなんか私にとってはこ の, あの一流の田舎で成功していくエビデンス見てみろ、もうあのまさに宗像志功さん見たらどうみたい
な、なるほどなるほど、
でそういうことを考えると、 例えば PA ワークスさんとか、
うん、そうですね、
もう鈴木忠さんとか、うん、あとワールドミュージックのすき焼きのみんなとか、うん、これなんかアートとか、うん、そういったものづくり の、 あの人たちはここでなんか成長できるんじゃないかなと、こういうことを思ったりすると、アートの街、
あ、いいですね、
芸術文化の街っていうふうに、うん、まあ、したくて、
まあ、そういう理想のもとがありながらも、うん、世の中もやっぱり一つ変わってきたっていうのは、完全に人口減少の時代になってきてるじゃないですか、うん、でそうなると例えば破綻していく行政もどんどんこれから増えていく中で、うん、行政同士の戦いだって言い方も出るでしょうし、うんうんうん、やはり行政が生き延びるためにはある程度税収も当然必要、はい、イコールは人口も必要だっていう話になってくると思いますが、はいはい、そこら辺と合わせ持った時に、うん、今の言われていたこの何との良さとのつながり合いっていうのは、うん、どういったところをどんどん出してそれを解消していきたいって思いって何かあるもん、
あの、まずはその、うん、この地があの選ばれなければいけない、
そこですよね、
でそこは人が選ぶということもそうだし、うん、例えばここの地にあった企業が何とを選んでくれるっていうところも大事なの で、ね、うん、この辺はねやっぱり ある意味ではアピールしなければならないし、うん、そういう政策を打っていかなければならないと思ってます、うん、だから例えば今ゴールドウィンさんと一緒に仕事が今度、はいはいはい、まあ、スタートする
す、ね、
プレアスパークっていう事業なんかでも、うん、あの場所を何とかしてこの私の事業の中にエコビレッジ構想っていうのがあるんですね。こうエコっていうのはエコロジーとエコノミーっていうのをかけてるんですけど、こう地球環境の問題を解決しつつもビジネスにしていくっていう、そういうものが大きな企業じゃないかもしれないけれども、小さな小さなビジネスがいくつか固まっていけばいいなと思って、あそこをモデル地区にしながらやってたんですが、そこにまあ我々の思いと同じような子どもたちの遊び場を地球を遊ぼうっていうような大きな構想で入っていただくっていうのは、本当に自分たちが計画したものともうそれに合った企業が来てくれたなっていうのが思いますので、
そうですよね、やっぱりなんかその先ほど言われていた魅力って言った時に、もちろん自然であると土木であると、そういった考え方がある中で、それはいただいたものでもあると、でそこから育まれた人がいて、で人は住んでることだけでなく、そこに求めてくる人たちも当然いると、そこまで非常にいい話の時に、でもこの人たちが飯食いなきゃ今度いけないよってなると、経済に絶対つながなきゃいけない時に、そこはしっかりと縦軸で考えてらっしゃるということなんですよね。そういう意味で、で来週はですね、まあその市長のですねプライベートについてとか、そういったお話についてお聞かせいただきたいというふうに思っております。本日のゲストは南砺市市長の田中美京さんでした。来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。